映画の話をしているのに必ず脱線してバックストリートボーイズの話になるポッドキャスト。
はい。
はい。皆さん、
まだあるよ。
お待ちかねのバックストリートボーイズのすすめ第3弾。まあ、第3弾と書いて最終章と読みますね。
はいはい。
サーガの完結編ですね。みんなお待ちかね、お待ちかね。
はい、3人ぐらいしか待ってないと思うけど。
はい、ということでね、1と2ではパート1パート2ではちゃんまいとバックストリートボーイズの出会いを話したり、それの、メンバーをスマップと当てはめたりなんかして、良さをお伝えしてきたところです。
はい、
はい、ではサーガでは、まあ、バックストリートボーイズの歴史を振り返りつつ、それぞれの物語があるんで、お話ししていきたいと思います。
え、待って待って、また宗教の話？
違います。彼らの人生の話ですね。
なんか人生って言えばいい話になるみたいな。はい、お願いします。
はい、バックストリートボーイズにこんだけ思い入れを入れちゃう理由としてはですね。
うん。
まあ、ジャニーズのジャニーオタの人たちとかにも多分共通すると思うんですけど、
うん、
決して順風満帆ではない彼らの27年間を見てると、もうね、
うん、
沼なんですよね。抜けられない。
押さずにはいられないみたいな。
もうやっぱりね、何事もそうなんですけど、何もないと思い入れられないよね。
うんうんうん、
わざとやってるわけじゃないと思うんですけど、
そうよね。
そう
トラブル起こしたくて起こしてるわけじゃないからね。
そうなの。アイドルっていうかボーイズグループという立場でありながらも、
うん、
彼らは生きてるんですよね。人生生きてるわけ、うん、だからその生きてる人生を私たちも一緒に応援したくなっちゃうようなグループなんですよ。
うんうんうん。
で、私はそこはスマップにはあんまりなかったなと思ってて、まあ、
うん、
それこそジャニーズでも隠し通すところは隠し通してる人たち多いから、
うんうん、
最後までわからなかったりして終わっちゃう、まあ、スマップもそうだったけど、グループだとやっぱりここまでこう沼にはならないんですよね。私の場合はならなかった
ん
です。
うんうんうん。
彼ら、バックストリートボーイズは、すべてをさらけ出して、弱いところもさらけ出してるし、もう完璧じゃないっていうところを、すべてファンに教えてくれてるので、
うん、
そこは、本当に応援してるっていうところですね。なんか多分、うんうん、ニックはその性的暴行みたいなやつでも一回訴えられたりというか、なんか、あれになっちゃったりとか、話題になっちゃったりとか、うん、あとさっき言ったけど、まあ、薬物の問題、アルコール中毒の問題、いろんなことがあって、まあ、自分の人生もそんなに順風満帆にいかないから、それと重ね合わせて やっぱり応援したくなっちゃう、
うんうん、
あとはグループである理由のすごい良さだなと思うんだけど、それぞれのお互いを支えて生きてきてるわけ、5人がね。だからそこが分かるから、すごい家族みたいな感じの気持ちになります。
うんうんうん。
でそれが顕著にうわーと思うのは、ニックって一番バッチの男の子いるじゃないですか。
うん。
彼はイケメンなんで、
うん、
弟アーロン・カーターっていうんですけど、
うん、
アーロン・カーターもイケメンで可愛かったから、ソロでデビューしたんですね。
へ、
うん、してるんですよ。ニックの、まあ、弟っていう形で彼はソロで出てるんだけど、
うん、
彼はもうグレちゃってね、完全に。
で、なんでね、
1枚目のアルバムすごい可愛くてね、すごい子供の時に出したんですけど、もう私も聞いて結構いいなと思ってて、楽しみに次を待ってたんですけど、ずっと出なくて、で結局激痩せしたりとか、タトゥー入れまくったりとか、うん、なんだろう、アイドルの女の子と付き合って破局したりとか、わかんないけど、そういうの、ただのお騒がせキャラとなり下がっちゃったんですよね、今大人になって。
はいはいはい。
アーロンはね、うん。で、ニックもいろんなことを経て来てるけど、グレてもおかしくなかったのに、今となっては、 さっき言ったみたいにグループを引っ張るぐらいの、あの歌手を持ってたりとか、それこそソロでデビューしてもすごい成功したりとかね、ニックの場合は、
うん、
やっぱりメンバーがいるっていう、家族がいるから、バックストリートボーイズという家族がいるから、あのニックは構成できたっていうかね、そういう、うん、意味合いで、あのアーロンと比較しちゃってごめんなんだけど、
うん、
なんかこうやっぱ一人でやるのじゃなくて、
そうだね、
やる、そう、良さっていうのがすごいわかるなと思ってニックを見て、
うん、確かに
ですね。あとはあのなんか、まあ そんなところが一つありますのと、
うん、
あ、そうそうそう、あとね、 AJ の声について話したいんだった。チラって言ったけどさ、
うん、
すごいかすれ声でいい声してるんですけど、
うん、
なんか私的にはあのボーイズグループってたくさんこの時代いっぱい出たんですよね。まあそれこそ昔で言ったらボーイズトゥーメンとか、そういう今となってもおじいさんレベルの人たち、うん、ボーイズの前にもたくさんいたんだけど、あのボーイズグループの中に一人必ずかすれ声を入れるっていう法則を、あの絶対バックストリートボーイズの AJ から来てると思うっていう。
なるほどね。なんかその時流行ってたよね、そういうなんかボーイズグループね。
あのインシンクとか。
同じ人だよね、マネージャーさん。
あ、そうですね。まあ同じ人っていうか、なんかこうのれん分けみたいな感じ、ね。インシンクとか、まあ、今はすごい人になっちゃった、まあ、ジャスティン・ティンバーレイクとか、ね、がい
る、うんうん、
とか。あとウエストライフとか、あの、お、知ってるかジュニア。
知ってるって。
知ってる言うてね。あとはあのイギリスで言ったらブルーっていうグループもいましたね。
ああ、はいはい。
で、インシンクにもブルーにも一人あの異常にかすれ声のやついたんですよ。で、そこまでかすれてないのにすごいかすれさせて歌ってるあたりも、うん、なんか AJ 意識だなって。
そうなんだ。まあでもね、声に変化ないとね、面白くないもんね。いっぱいいる意味ないもんね。
でもそれを証明したのはバックストリートボーイズが最初だと思ってます。ますっていうか AJ それだと思ってます。
うん、ちゃんまいの都市伝説的に言うとね、
うん、AJ もアルコールドラッグ依存から復活してずっと太り気味だったんですよ。昔はめっちゃ痩せててかっこよくて、それこそね、あの痩せすぎてるからボーンって呼ばれてたぐらい、あだ名が。
へえ。
もう超スキニーだったのに、まあ、うん、依存症なくなってから、まあよく言うじゃないですか、タバコやめたら太ったとかね。
ああ。
そういう多分意味合いもあるんだと思うんですけど、
うん、
ずっとね太り気味だったんですよね。でそれは、うん、あの多分自分も気にしてたし、ファンもまあもうしょうがねえなと思って見てたんだよ。痩せてる方がかっこいいから。うん、最近ね。うん、本当それこそ今年、
うん、
あのクアランティーンって言うんでしたっけ、向こうで、あの外出自粛、
うんうん、
中に AJ がめっちゃダイエットしてめっちゃ痩せたの。
うん、あ、そうなの。
今まで
最新のやつ見れる？
最新のやつあるよ。今までも何回もダイエットに挑戦してきたのに、
うん、
ことごとく太ってたんだけど、
うん、
今回のダイエットはね、めっちゃ成功して、すごい痩せて、かっこよくなったんですよね、AJ。
そうなんだ。
うん。まあ、AJ も一人だけこうタトゥーめっちゃ入ってたりとかね。
うん。
やっぱ、お騒がせキャラじゃんですけど。はい。で、サーガの、まあ、メインとして伝えたいことがあるんですけど、いいですか？
はい、お願いします。最
終章のメインとして。
うん。
あのチャンマイが一番涙を途切れるエピソードがあって、
うん、
それがあのブライアンなんですけど、
ほう、
さっき言いましたね、あの中居君に例えた人。
うんうん、
あ、間違えた、キムタクに例えた人ですね。
もう間違えてる時点でダメじゃん。確信ないんじゃん。
メインボーカルで声にが素晴らしい人なんですけど、彼はあの闘病のストーリーがありまして、こんなね、もう世界を揺るがしたようなボーイズグループのメインボーカルなんですけど、うん、あの体がね弱いんですよね。
で、そうなんだ。
そう、バックストリートボーイズって昔はブライアンの声ありきの曲みたいなのもすごく多くて、うん、 今もほら活動してるので、うんうん、昔結構歌うんですけど、
うん、
実はねブライアンはうん、ストレスが原因のストレスとかが疲労とかが原因の一つされてる機能性発声障害っていうのに、うん、ここ数年もう5年6年7年8年ぐらい経つのかな、
うん、
悩まされされてるんですね、
うん、
どんなものかっていうと声帯に異常はないのに声が枯れちゃう病気
なんか、あ、なんかたまに聞くよね、声出なくなったとかね、
なんか異常みたいのもあって、
うん、
喉はね自分が意図してなく閉まっちゃうんだって。
へ
え。喉は異常ないの。でも喉が閉まっちゃうから声が枯れちゃう。
うんうん。
とあと神経系のジストニアっていう病気に悩まされたりとかしてて、
うん、
まあ、ここ数年はすごくなんだろう、ファンとしてもね、
うん、
まあ、痛々しい、
うんうん、
っていう感じなんですね。で、ドキュメンタリー2015年に、まあ、結成25周年を記して、
うん、
本当に全てをさらけ出すって言ったドキュメンタリー公開されて、
うん、
今も Hulu かなんかで見れるんですけど、
うんうん、
それでもね、すごいメンバー同士で言い争ったりするところが出てきて、それが何かっていうと、その病気を隠してたのね、ブライアンがね。
おうおう。
でも明らかに声が、レコーディングの時に声が出てなくて、
うんうん、
それをそのニックが問い詰めるっていうね、その、
うんうんうん、
なんだろう、なんなんだよそれは、なんで言わねえんだよみたいな感じの場面が出てきたりとか、
はいはいはい、
ブライアンもすごく苦しんでて、まあ、うん、ほら自分はメインの不動のメインボーカルだったのに、
うん、
もう AJ もさ言ってたんだけど、僕らにとって声は人生だから、
うん、
それを取り上げられちゃったわけですよね、自分のせいじゃなくて、うん、でもブライアンのすごいのはもう歌うのをやめないんですよ、私だったら絶対やめる、うん、だってもう声が、自分の声が出ないのにそんな、まあ、言ったら言い方あれだけど、汚い声を人に聞かせたくないじゃん、 すごいいい歌ばっかりあるのにさ、
あといつ出なくなるかも分かんないしね、
そう、その恐怖もあるし、うん、っていうかもう本当に痛々しいの、声が出てないから、
うん、
でもめっちゃ高くて難しいパートいっぱい持ってるから、なんせメインボーカルだからさ、
うん、
でも妥協せずに全部歌うのよ、
へー、
ライブもその間に行ってるんだけど、
うん、
絶対口パクしないし、
うん、
でももうこっちとしては痛々しくて涙ぐましいわけ、その姿を見て、
うんうん、
でも彼はもともと優しくてすごい陽気な人だから、
うん、
ずっと その態度は変わらずに、
うん、
やってるところが本当にね涙ぐましいっていうか、同情せざるを得ないんですよ本当に、
うん、
そのやめないあたりが本当に素晴らしい、
うん、強いね、
本当に強い、うん、本当にそこをね見てほしいっていうか、そこを知ってほしい、
あ、でそこをさ、そのドキュメンタリーでは結構映してる、
映、うん、してるけど、多分知らない人が見たらなんか、
うん、
なんでって感じするじゃん、自分のブライアンの声知らない人とかは見たら、
うんうん、
ここまで同情できないから、
うんうん、
昔のバックストリートボーイズを聞いてブライアンってすげえなって思ってからあれを見てほしい、本当にかわいそう、
うんうん、
かわいそうって言うのもちょっと本当におこがましいんだけど、
うん、
その闘病のブライアンの闘病の歴史をこう見せて、うん、乗り越えていってる様っていうのがやっぱバックストリートボーイズの売りだと思うんだよね、それを見て勇気づけられるとみんな思います、
うんうん、はい、
これが私が伝えたかったことなんで、
もし、
はい、バックステートボーイズを聞いていいなって思ったら、ひとしきり聞いた後、Hulu のドキュメンタリーを見ていただきたい、
うん、はい、終わったね、
それで完結しました、
ありがとうございます、
イエーイイエーイ、番組が一番喜んでる
飽きてきてた
途中もう全然聞いてなかった
長い時間ありがとうございました。ちゃんまいプレゼンツ。
さよなら。